聖書の御言葉をお読みいたします。ルカによる福音書第23章39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。主イエスが十字架の上でお語りになった、大変慰め深い言葉を聞きました。43節の御言葉です。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この主の言葉を最初に聞いたのは、主イエスと一緒に十字架につけられていた犯罪人の一人でした。で、私どもが主イエスを信じる信仰が与えられるというのは、主イエスと真実に出会うところから生まれます。あるいは主イエスとの真実の対話を通して救いに導かれていくのです。で、この一人もの犯罪人もまた主イエスと出会うことができました。しかも主と出会った場所というのは、本人にとって本当に思いがけない場所でした。それが十字架の上です。十字架の上の出会いがこの犯罪人に与えられました。で、私どももさまざまな形で、主イエスとお会いし信仰に導かれてきました。そしてみんなが自分の思いを超えたところで主とお会いしたというに違いないと思います。では十字架の上で主イエスとお会いするというのは、この一人の犯罪人にとって、そして私どもにとって何を意味するのでしょうか。十字架刑というのはローマ帝国が行っていた処刑法です。しかも極刑でした。自分が死ぬということほど悲しくつらいことはありません。そして十字架でつけられて殺されてしまうということは、息を引き取る最後の最後まで肉体的にも精神的にも苦しまなければいけない最悪な死に方です。そしてユダヤ人にとりまして、木にかけて殺される、つまり十字架にかけて殺されるということは、神に呪われて死ぬということを意味していました。神の民にとって、神に呪われた死を死ななければいけないというのは、肉体の死を死ぬこと以上に絶望的なことであります。十字架の上で死ぬということ、これ以上に最悪な日はありません。でもこの人生最悪の日に、一緒に十字架につけられている主はおっしゃったんです。この犯罪人におっしゃいました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。主はおっしゃるんです。どうかこのことだけは忘れないでほしい。私は今日あなたと一緒に楽園に入るのだ。主はこの男の同伴者として、死を突き抜けた命の支配の中に向かわれるのです。そして十字架上での主の言葉が後の教会の人々にとって深い慰めとなったのは、この私もまたいつか死を迎える時が来るということを知っているからでしょう。キリスト者にとって死というのは、必ずしも最悪なことではありません。すでに死に勝利した命に生かされているからです。しかし、いざ死を前にした時に恐れや不安を抱くということは、正直あるのだと思います。あるいは心は強くても、例えば重い病によって体が言うことを聞かないということがあります。そして弱音を、つい吐いてしまう、そういうことも、起こりうるのだと思います。あるいは死に向かう静かな時間の中で、自分の人生に起こったさまざまなことを思い起こすとき、胸が苦しくなることもあります。そのような意味で死というのは、キリスト者にとって人生最大の試練ということができます。 しかしその試練の中で人生最後の日々において聞くべき言葉があるんだというんです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。また信仰をまだ言い表していないものにとりましては、人生の最後においてさえ主は私を見捨てることなく救ってくださるのだという慰めの言葉として、この十字架の言葉を聞いてきた人も多いのではないでしょうか。まだ主を信じていない本人だけではなく、愛する家族や友人の救いのために祈っておられる方にとりましても大きな励ましになる言葉です。諦めることなくキリストの福音を伝えていこう、そういう思いが与えられる言葉だと思います。そして福音を誰かに述べ伝えるときも、礼拝で御言葉を聞くときも、そこでどういう言葉が語られ、その言葉に対してどのように応答するのか、そのことがとても大事になってきます。つまり対話をするということです。神様からの一方的な関係ではなくて、対話をし、共に生きるということを神ご自身大切になさるのです。主イエスは十字架にかけられている時も一人の犯罪人と対話をしています。十字架の上というのは、先ほど申しましたように誰も行きたくない場所であります。しかし主はそのような場所でこそ対話を重んじられるんです。死を前にしても、主イエスはあなたに話したい、あなたを救いたいと心から願っておられるからです。もうずいぶん前になりますけれども、キブラ・ロスというアメリカの精神科医が記した著書に、死の瞬間という本があります。世界的にもベストセラーになった本です。その後続けて、死の瞬間の対話という本が出版されました。死を迎えつつある患者との対話を記録したものです。教会の中でも比較的よく読まれている本ではないかと思います。キブラ・ロスはこのように言うんです。多くの人々は自分の死を前にして、これまで生きている間にやってきたことを思い出す。そして今から良い人間になろうとしても取り返しがつかないことを悲しんでいる。このまま死んでしまったらどうなるのだろうかという不安に捉えられている。そしてこの不安に勝つことができないと思っている。そう言うんです。安らかに死ぬことができない不安、平安のうちに死を受け入れることができない問題が最後に残るというんです。どうしたら死を受け入れることができるんでしょうか。しかも平安のうちに。死に対する不安、恐れというのは、死んだ後のことがわからない、見えないということかもしれません。要するに死を前にして救いが見えないということです。もし死を超えたところに救いが見えたならば、たとえ罪の問題をはじめさまざまな不安に苦しむことがあったとしても、心の底では主にある平安のうちに生き、そして死ぬことができるのです。十字架の主イエスと犯罪人の一人の対話は、死の直前に交わされた対話、しかも死に打ち勝つ救いに導く対話でありました。しかしだからといって、私どもは死ぬ間際になったらここで語られた主の言葉を思い出したらいい、それまでは神の御心から外れた歩みをしていても最後には許してくださるんだから、そういう思いで十字架の主の言葉を聞くことは明らかに間違った御言葉の聞き方であります。私どもが主の日ごとに捧げている礼拝というのは、一つの言い方をすると死への備えをしているということができるんです。主の日というのは主の復活をお祝いするということです。死に打ち勝ってくださった命と主とと命の主とともに、あるその幸いを覚えながら自分の命、そして自分の死を見つめます。礼拝は私どもが死に直面したときに見るべきものを先取りするような形で今見させていただいている、そういう一面があるのです。本日から受難週が始まります。十字架に向かわれる主イエスの姿を改めて 心に深く刻みたいと願います。そして主イエスの十字架の死は私どもの命と、そして死に深く関わるものです。それだけに主が語られた十字架の言葉を聞き逃すわけにはいきません。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。主が十字架につけられたとき、二人の犯罪人も一緒でした。一人だけでなく二人の犯罪人が、このとき主の右と左につけられていたというんです。十字架という場所ではありましたが、この二人の犯罪人は、主イエスと一番近い場所にいた、そういうふうに見ることができます。共に十字架につけられていたという意味では、主イエスも犯罪人も同じ仲間である、そういうふうに言えるかもしれません。しかしこんなに近いところにいながら、主イエスと真実にお会いすることができた人とできなかった人がいました。ところでこの二人の犯罪人ですが、一体どんな犯罪を犯したというのでしょうか。十字架刑という極刑に処せられるくらいですから、よほど大きな罪を犯したのではないかと考えます。ただ聖書には彼らが犯した罪名については詳しく記されておりません。しかしおそらく彼らは、政治犯、テロリストではなかったかと言われています。つまりこの時ユダヤを支配していたローマ帝国に反逆する、その罪で捕らえられたのです。二人は政治犯として捕らえられ、十字架にかけられることになったのですが、彼ら自身は罪の自覚というのはほとんどなかったと思います。自分たちを苦しめるローマに立ち向かっただけで、むしろ自分たちは正しいことをしている、それなのになぜ捕らえられ十字架につけられないといけないのか、自分たちはむしろ犠牲者だと思っていたことでありましょう。最初の犯罪人が同じく十字架にかけられているシエスに向かってこう言ったのです。39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。お前はメシアではないか、自分を救ってみろ。この言葉は先にユダヤの議員やローマ兵たちが十字架の主に向かってあざけるようにして語った言葉と全く同じです。犯罪人にとりまして、シエスの存在は大変興味深かったのだと思います。この男は自分のことをメシア、救い主と自称している。そして自分たちもまたローマの支配からユダヤを救い出すために活動をしてきた。しかし3人とも今十字架につけられている。さあ、自分のことをメシアと呼んでいるこのイエスという男は、これからここで何をしてくれるんだろうか。最初の犯罪人は自分自身と我々を救ってみろそのように言っています。でも心から私たちを救ってください、そういうふうにお願いをしているわけではないんです。 SS に何かを期待しているわけでもありません。どうせ何もできないだろう、そう言ってシエスのことを罵り侮辱しているのです。この男はシエスの近くにいながら主の救いが見えていませんでした。主を近くで見て、また主に語りかけながら、その思いは実は絶望で満ちていたのです。自分が抱いている不平や苦しみについて主を罵るという形でしか言い表すことができなかったのです。私どももまた神様について自分の尺度で測ってしまうことがあります。そして自分の基準から外れるようなことが起こってしまうと、すぐに神様に文句を言ってしまいます。で、聖書を読みますと、神の民が神に向かって激しく嘆き訴えるようにして祈りを捧げる、そういう場面があります。神に祈る言葉としてふさわしくないのではないか、そのように思えるような汚い言葉で訴え祈ることもあるんです。で、表面的に見ますと十字架の犯罪人の言葉と何ら変わらないように見えます。 神に訴えること、そして不平や不満を述べて神様あなたの正義を行ってください、そういうふうに祈ることは決して悪いことではないんです。むしろ苦難の時私を呼ぶようにと神は私たちの祈り、そして訴えを待っていてくださいます。しかし大事なのはそこで心から神様を信頼して祈り訴えているかどうかということです。神に信頼して嘆き訴えることと神に失望して神を罵ることとはこれは全く違うことであります。で、神を神として恐れ信頼しているかどうか、このことが十字架の上死の間際だけに限らず、いつも問われていることです。そしてこの死への信頼恐れというものが一体どこで与えられるんでしょうか。で、次に出てくる二人目の犯罪人は死を罵った男にこう言いました。40節と41節です。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々上は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。二人目の犯罪人は自分の罪に気づいています。その罪の報いとして今十字架の裁きを受けている。そのことを自覚しています。しかしその罪というのはこれまで自分たちがしてきた行い、つまり政治犯と呼ばれるようなことをしてきたことではありません。先ほど申しましたように、彼もまた自分がしてきたことは正しかったんだ、そう信じて生きてきたからです。もちろん十字架の上で自分の人生を振り返ったときに、数々の悪い行いを思い出したのかもしれません。でもこの男はもっと深いところで罪の問題と向かい合うことになりました。それが40節の同じ刑罰を受けているのにという言葉、そして41節のこの方は何も悪いことをしていないという言葉です。一人目の犯罪人は主イエスと自分は同じだと思っていました。イエスもまたローマに逆らい人々を混乱に陥れるようなことをしたのだろうというふうに。しかし二人目の犯罪人は自分と主イエスを同じように見ることができませんでした。むしろ主が自分と同じ十字架につけられていることに違和感を覚え、神に対する深い恐れを覚えました。それがこの方は何も悪いことをしていないという言葉です。何の罪もないお方がなぜ十字架という極刑に処せられ、神に呪われた死を死ななければいけないのか、この違和感と恐れであります。そして罪を犯したことのない清い人間ということをはるかに超えて、イエスこそ誠の救い主であるという信仰が与えられたのはどのようにして起こったんでしょうか。で、この男がイエスのことについて、どれだけ知っていたのか、そのことは定かではありません。でもそのイエスを間近に見て、そして死の言葉を近くではっきり聞いたのがこの十字架の時でありました。おそらく十字架のイエスのお姿、そこでお語りになるお言葉を聞いて救いの確信へと導かれていったのでありましょう。とりわけこの男にとって決定的となった言葉が第23章の34節の言葉です。父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。何の罪もない人が十字架にかけられるというこれ以上にない苦しみを味わいながら、この人は父よと神を信頼して呼んでいる。そして十字架を自分を十字架につけた人々の許しを祈り願っている。一体このような祈りを十字架の上で捧げることができるこの人は一体何者なんだろうか。二人目の犯罪人は深い恐れを抱いたことでありましょう。同じ十字架であっても明らかに自分の十字架とイエスの十字架とは違う。その違いとは何なんだろうか。イエスの十字架は何を意味するんだろうか。そのようなことを考えたのではないでしょうか。で、私どもはもしかしたら二人の犯罪人のようにひどい人間ではない。 死ぬとしてももう少しまともな死に方をすることができると思ってしまうことがあるかもしれません。たとえ犯罪人のような人間だったとしても、一人目のように主イエスを罵るようなことなどは絶対しない。私は救われた二人目の方なのだ。しかし私どもは二人の犯罪人と自分を完全に切り離して考えることが果たしてできるんでしょうか。もし十字架にかけられた二人の犯罪人と自分自身を切り離して考えてしまうならば、主イエスの十字架の意味を本当に知ることはできないのだと思います。主イエスの十字架の死が神に呪われた死であると同時に、そのことによって私ども人間を罪から救うための十字架であるということが結局わからないまま終わってしまうのではないでしょうか。この私もあの二人のように、罪のゆえに十字架の上で神に呪われて死ぬ運命にあったんです。主イエスの私が私の十字架を背負って死んでくださったということは、たとえ私が十字架という悲惨な死に方をしたとしても決して神に見捨てられることはないということです。十字架の上においてさえ希望があり命があるということです。二人目の犯罪人は主に対してこうお願いしました。42節イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。男は自分がシエスに心を止めていただけるような人間でないことはですね、よく分かっていました。もし思い出していただけるとするならば、それは主の憐れみと恵みによるほかないのです。御国においでになるというのはあまり聖書が用いない表現です。御国に入るということですが、普通は御国が来る、神の国が到来する、そういう表現をいたします。これは明らかに主イエスの再臨を意味する言葉です。主が誠の王として救いを完成するためにもう一度来て、この世界に来てくださる。その時にどうか主よ、あなたと一緒に十字架についた男が横にいたということを少しでも思い出していただければそれで幸いです。私は救われる資格など何一つありません。でも少しでも覚えていただければもうそれで十分です。男はそのように十字架上で主にお願いをしたのです。主イエスはお答えになりました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。はっきり言っておくという言葉は、原文のギリシャ語ではアーメンという言葉です。本当です、真実ですという意味です。私どもが祈りを捧げるとき最後に口にする言葉でもあります。ここではシエスがアーメン、はっきり言っておくとおっしゃいます。私どもの祈りもまたシエスの真実によって支えられるものですが、真実そのものであられるシエスがこれだけは真実だ、だから忘れることなく心に刻んでほしい、そうおっしゃるんです。アーメン、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。犯罪人は十字架の上で未来のことを考えていました。主よ、あなたの御国が来るときに私のことを思い出してください。しかし神様の救いはずっと先にならないと与えられないものではありません。この地上にいる限り救いも喜びもない、死んでからだねないと人生の意義を見出すことができないというのではないんです。今日私と一緒に楽園にいると主は約束をしてくださいました。十字架の上で主イエスとお会いした今日という日があなたにとって特別な価値ある一日になるんだというんです。その特別な今日という日から始まる人生はやがて死ぬという人生最大の試練を前にしても価値を持つものとなります。でこの十字架にかけられていた犯罪人は数時間後には死んでしまうんです。でこの男だけでなく、私どもの死というのは単に肉体の死ではなくて罪の報いとしての死という意味がありました。神に呪われて死ぬしかない運命にあったんです。 しかしその神の呪いを免れるようにして誠の命の中に入っていくことができるようになりました。主イエスが十字架についてくださったからです。主が私どもの死を十字架で代わりに死んでくださったからです。神の呪いをすべて引き受けてくださったからです。だから主イエスとお会いした今日という日からすでに死に勝利した命の歩みが始まっています。また主イエスの約束は主と一緒に楽園にいるということでもあります。まあ、楽園というのは、まあ、以前の口語訳書聖書では、まあ、パラダイスと訳されていましたが、このパラダイスという語源は、まあ、ペルシャ語にあるそうです。庭であるとか、まあ、植え込み、そういった意味があります。まあ、もう少し細かく説明すると高い塀に囲まれた庭です。楽園パラダイスと呼ばれるその場所だけ特別な塀によって囲まれているのです。だから簡単にその中に入っていくことはできません。死の力でさえその塀を乗り越えて私どもの命を飲み込むのということはできないのです。また楽園は荒れ野の中にあってその場所にだけ水があり緑があるのです。まことの命に満ちた場所、それが楽園です。また楽園という言葉を聞くときに聖書の最初に記されていますエデンの園を思い起こす人もいます。エデンの園は神の祝福に満ちた場所でありましたが、初めに創造されたアダムとエバが取って食べてはいけないと神様から言われていた木の実を食べてしまって罪に落ちてしまいました。そしてエデンの園を楽園から追放されたんです。キリストの十字架によって救われるというのは、もう一度この神の祝福の中に戻ってくることができたということです。ですから楽園というのは、具体的にどこどこの場所にあるというよりも、関係性を表す言葉だ、そういうふうに言う人もいます。イエス・キリストのおかげで、私どもと神様との関係が修復されました。平和な関係になったということです。神との平和があるならば、もう何も恐れることはないんです。死という恐れや不安の中にあっても、主にある平安が私どもを支え、慰めてくれるのです。主が一緒にいてくださるがゆえに、死のただ中にあっても、そこが楽園になるんです。主の命に満ちた場所となるのです。そして神様との平和な関係、主イエスと一緒に楽園に生きることができる恵みは、死んでからの話ではありません。すでに今ここから始まっているんです。犯罪人の男は、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるという言葉を十字架の上で聞きました。十字架上ほど最悪な場所はありません。何一つ望みがなく救いようのない場所です。しかしそこで主は彼と出会ってくださり、救いを約束してくださいました。主ご自身にとりましても、十字架という場所は最悪な場所です。しかし主は十字架の死を前にしても一人の人を救うということを決して諦めておられません。主が諦めておられないのですから、私どももまた諦めることなく望みを持って救いを求めることができます。また喜びと勇気を持って伝道の技に励むことができます。主イエスとの出会いに遅すぎるということはありませんし、どんな妨げにも邪魔されることなく、主は私どもに救いを届けてくださいます。主の十字架は、私どもに救いをもたらす神の力だからです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この言葉を忘れることなく心に刻み、今日という特別な一日から始まる日々を大切にしていきたいのです。お祈りをいたします。主よ、あなたは私どもとの出会いを求めてくださり、私どもを救いたいといつも願っていてくださいます。あなたの愛の熱心さは、私どもが絶望し望みを持つことができないような状況にあっても確かに与えられるものです。主よ、それゆえに私どももますますあなたを信頼し、 神様との良き関係の中に生き続けることができますように、私どもの救いのために十字架で死によみがえってくださった主のお姿を深く心に刻むことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。